父さんは大学を出てメーカーに勤務されて、それ以後ずっとアメリカじゃないですか、大学移られたり、その指導教員によってはいろいろあのなんかあの専門っていうかどこに焦点を当てるか研究は違ったり、その影響を父さんも受けたりすると思うんですが、アメリカっていう場所をこう選ばれたり、これからもポスドクをアメリカでされる予定っていうことで、その分野としても専門としても父さんの関心としても、これからのなんか仕事をするっていう上でも、アメリカっていう場所のなんか日本とは違う側面ってあったりするんですか？
まあ、そうですね、まあ、それで言いますと、まあ、その元々アメリカに来た時は、まあ、というか今でもそうですけれども、まあ、コンピューター関係のことをやりたいなと思ってアメリカに来たというのがその入り口だったんですけれども、まあ、やっぱりコンピューター関係ってなると、まあ、やっぱりアメリカの研究が、まあ、他の国と比べて圧倒的に進んでるんで、まあ、ちょっとコンピューターやるならアメリカに行くしかないなと思って最初アメリカに来ましたし、まあ、今でもある程度はそう思ってるんで、まあ、しばらくはもう少しアメリカにいるかなというふうに思いますね。
うん、日本と違うんだ、その進み方っていうのはある程度、
うん、まあそうですね、特に研究レベルとかで言いますと、まあ、やっぱり英語、まず英語がメインっていうだけで、まあ、相当日本にいるだけでその、まあ、不利になっちゃいますし、
うん、
まあ、研究予算とかっていう面でも、まあ、特にその、まあ、多分ですけど、あの、まあ、文系の方々もそうじゃないかと思うんですけれども、まあ、そのテック企業の大きなところが、まあ、ほとんどアメリカか、まあ、そうじゃなければ中国かみたいな感じになってるんで、そのいろんなその例えばそのプラットフォームのルール作りですとか、まあ、そういうのが一番最初にその、まあ、問題として湧き上がったりですとか、それをどういうふうに設計していくかみたいなのを考える人がみんなアメリカにいるんで、まあ、やっぱりアメリカ中心になっちゃいますね。
りょうたさんもアメリカに留学をされて、そのなんかやっぱり英語を学んで英語で表現して英語で研究するっていうことのメリットみたいなものってあるのかな、あるいは発想も含めて。
どうなんでしょうね。まあ、社会、特に社会学とかの分野だと、割とこう、自分の、こう、自分が住んでいるというか、自分が生まれ育った社会を研究するみたいなところが、まず第一にあるので、あまりそういう発想のこともないのかもしれないんですけれども、どうなんですかね。まあ、特に日本なんかは大学レベルでも日本語で教育が受けられるので、そので、まあ世界的に見ると意外とそうとは限らないですよね。インドとかだったら、あの、大学行ったら社会科学も歴史学とかやるにしても英語で学んだりしますよね。それでインドの研究してたりするけど、日本で日本の歴史を研究したければ日本の大学行ったら日本語で講義が受けられて研究もできるみたいなところあるから、意外とそういう意味でなんかこう、特に日本社会のことを知りたかったらアメリカに行ってやってることのメリットみたいなのってなんか違うのかもしれないですけど、まあ、ただ本当に人文学の歴史とか文学とかと違って、社会科学はやっぱり理論とかは割と欧米が先で、まあ、社会科学に関して言うと結構フランスとかが進んでたりするから、英語ができればいいかっていうとそうでもなくて、実はフランス語ができた方が一番先端なんじゃないかっていう気もしますけど、まあなんかその中間ぐらいな感じかもしれないですね。
ちなみにフランス語が進んでるというのを結構初めて聞いたというか興味あるんですけれども、それ分野というかそのどういう仕組みでそうなってるんですかね。そのフランスの政府がよくお金を出してるとかそういう問題なんですか。
お金を出してるかどうかっていうのは分からないんですが、社会学の著名な研究者っていうのは結構フランス人が多いです。で、フランスって多分大学の仕組みみたいな、構的になんか高等研究大学みたいなのがあって、そういうところでこう研究を突き詰めてきた多分社会学者が何人かいるからなのかなと思いますけど、まあ特に社会科学の分野で理論 っていう意味ではもともとフランス語で書かれたものっていうのは意外と多いですね、
うん、
なるほど。じゃあ操作の分野でそういういろんなモデルを作ったりとか理論を考えたりするときに英語っていうものの前提みたいなものが割と影響があるっていうこと。
いやそれは思いますね。まあそのまあコミュニケーションって必ずしも論文の上だけで起きるものじゃないんで、そのいろんなその学会に行った時のコミュニケーションですとか、そうじゃなくてその知り合いの知り合いで誰かに紹介してもらうとか、そのいろんなその中でコミュニケーション、その新しいそのアイデアの交換が起きたりとか、新しいいいものができていったりするものだと思うんですけれども、まあそれがやっぱり、まあ少なくとも僕の観測する範囲ではアメリカにいた方が日本にいるよりかはその環境としていいのかなというふうには思ったりはしますね。
いろんな情報の共有とそして予算の集まり方っていうか助成金とかも含めて予算の集まり方と環境っていう意味と、それですでに英語で蓄積があるのでそこでのこう蓄積の上で次を考えるっていうことの自分だけのことじゃなくてもうすでにあるものの、その一歩先に行くっていう意味でも英語を習得しとくっていうのが前提に分野としてはあるっていうところなのかな。
まあ、ある程度そうだと思いますし、まあまあ、僕個人の話で言いますと、まあ、僕はもうすでに日本語ができるので日本にいて日本で生活を続けるよりもアメリカに少しでもいて英語上達した方がその日本語の情報も英語の情報もその自分に入ってくるようになるので、どこかなっていうふうに考えてるぐらいですかね。
なんか最初の話にも戻りますけど、その SNS を分析を使ったその SNS がどう影響するかとかそういう考えたりする時も、操作の研究社会を前提にしている研究だと思うんですけど、そこにある社会をでもその社会の対象となる社会 SNS だったらもっとグローバルになっていて今だったら AI の影響で言語も超えたりするのかもしれないけど、その社会と照らした時の発想とかあるいはそのモデルを考える時にこういうことが影響しているんじゃないかっていうその発想を得るっていうアイディアを得るっていう意味でずっとなんかもしそこの英語圏の人が英語でずっとやってて英語の そこの社会にいたら発想が変わってくるような気がするんですけど、その何か仮説を立てるとしてもこういうことを影響しているんじゃないかなのこういうことがなんかそことは違う場所を経験していたりとか想定をしていたりのの生まれる発想とは違ってきそうな気がするんですけど、そういう経験とか自分が日本をに日本語も話せて日本出身だっていうことの影響とかそういうこう動き移動しながら自分が得てるものとかやっぱり感じたりされますか？
まあそうですね、それもあるかもしれないですね。まあどっちかというとそれに関して思うのはそのやっぱり日本にいると日本語で勉強したりとか日本でずっとその情報収集してると結構その社会というものイコール日本になってしまいがちだと思うんですけど、アメリカに来て思うのはそのやっぱりいろんな国から来てる人いますし、まあそんなにその社会イコールアメリカというわけでもない考え方ができてるなと思っていて、まあそのまあ今後社会がどうなるべきかみたいなのを考えるときに、まあ、国というものにとらわれず考えやすい環境はアメリカの方が多少あるかなというふうに思いますね。まあ、それがいいことなのか悪いことなのかみたいなのは別ですけど、
日本だと日本語を話すとか日本語で考えるだけじゃなくて日本の社会っていうのが前提として逆に考えてしまいがちだけど、アメリカの場合多言語でもあるし実際に大学は特にいろんな出身の方がいらっしゃるし、その中で発想自体も日本での日本語の日本社会を前提したもの、必ずしも前提はしてないけどそこで無意識に影響しているものとは違う影響のされ方、社会からの影響のされ方があるんじゃないかっていうそういうことだと思うんですけど、
はい、まあそれはそうかもしれないですね。 まあ、ちょっとすごい僕 の、 あの 近、 し近い分野の話になってしまってあれなんですけど、まあそのなんていうかそのね、そのソーシャルメディアとかもそうですけど、あのウェブサービス、そういうなんか何かコンピュータープログラムを作るとき、人が使うコンピュータープログラムを作るとき、特にその SNS みたいに大勢の人に集まってもらうことが大事なあのサービスとかを考えるときに、こうやっぱり作る人の方もこれはこういうあのこういうふうに使ってほしいとか、 この人たちはこういう交流を求めるからこういう機能が必要なはずだみたいなことを多分考えたりして機能をつけていくわけですよね。でそこでなんかこうやっぱりこう社会の基本的な、なんていうかこう社会のっていうかコミュニケーションの基本的なスタイルが違うところにいると、なんかその一つだけの多分考え方になっちゃうみたいなのはあるかもしれないですね。あの学会の話じゃないですけど、あの質問があんまり出てこなくて座長がしゃべっちゃうみたいなんじゃないですけど、まあ、そういうのも一つのなんか日本の学会からしか知らないと、なんか座長ってこういうもんだみたいなのが多分あってとか、まあ、なんかそういうのあると思うんですけど、でそれをまあ広く社会の中での友達とのコミュニケーションみたいなのに広げた時にも多分なんかそういうのってあると思うんですよね。でまあだからそういうののインターフェースとか考える時にも多分あのすごい意識的にじゃないかもしれないけど、どっかで多分影響はで、こう友達とのコミュニケーションというのはこういうのをシェアするものだみたいなのとか、そういうところにもなんかそういうのって多分あって、でまああのだからそれでも両方向のことですよね。だからまあだからこう日本で作ったウェブサービスっていうのはガラッパゴス化しちゃうんだとか、そういうことかもしれないし、そういうことじゃないかもしれないですけど、あとまあ今日本でよく使われているソーシャルメディアというのは結局 Facebook とか Twitter とかそういうアメリカ発のもので、基本的な機能っていうのはそっちのエンジニアが考えたものですよね。それがまあいいのかどうかとか、それに対抗して日本的なのを作りましたよっていくら頑張ってみても別にそんな流行らないよねとか、まあなんかいろいろあるわけなんですけど、まあでもそういうその開発される環境、開発する人たちの環境とか文化的な体験みたいなのって、まあなんだかんだで影響はあると思うし、我々がこう今いろんなそういうプラットフォームのに頼って生活しているので、何らかの影響はあるよなっていうふうには思うんですね。それがどういう環境で作られた、
うん、まあそうですね、まあ、あんまりその特にプラットフォームの開発とかそういうのとは、まあ、話はちょっと別になっちゃうんですけど、やっぱりその日本って、まあ、良くも悪くも、まあ、独自の文化をあの結構保ってる方だと思うんですけども、世界の中でも、まあ、なので、まあ、悪く言えばガラパゴス化してしまったりまあでもよく言えばいろんな今でも、まあ、アニメとかゲームとかいろんなコンテンツを、まあ、世界の中でも強い力を持ったりして、まあそういうすごいいいところを守ってるなと思う。まあ僕のその僕が身近な、まあ、研究に関連する分野とかで言うと、やっぱりその日本人がまだまだすごい意識で日本の中に閉じこもっているパターンがすごい多いと思うんですよ。もう少し外に出る人が増えたら、まあ、いろんなそのいい情報が日本の中に入ってきたりして、
はい、今日の2曲は、まあ、
日本にとっても得だろうなというふうに思うんで、
2曲目がハニカーズディスコで、はい、まあ、
日本人もうちょっと外に出ればいいな
と思う、雰囲気と似合うアップテンポな前向きな曲を選んでもらいました。
特にコンピューター分野とか本当にそう思います。
元気な時間を作っていただいてありがとうございます。
ほぼない
そうだ、あの名古屋の道夫さんからも数日前にお便りいただきました。ポッドキャストで
外に外国に出ちゃえばいいのにな。
今日は雨降りで風も出てきて、下の公園の桜はもう散りそうですが、ベランダの八重桜が、うん、まあ、咲き始めました。ありがとうございます。ポッドキャストも聞いていただいて嬉しいです。 です。世界のどこかで声が
繋
がっていますように。
僕自身のこうなんか一ユーザーとしてのあれですけど、
最近なんか英語を使う場面っていうのは本当にこう、文章を書いていただく予定です。
コンピューター関係のトラブルシュートをしているとき、
シャンペーンのトムさんからのパーカーのウェアハウスに
ドキュメントって翻訳されてたりとか、あの機械翻訳されてるのってありますけど、機械翻訳ってやっぱり日本語として分かりにくいときあるし、
それでは時間です。
本当に最新の機能についてだと、やっぱり
来週も同じ会社の話でお会いできますように。
それ以外のソフトウェア作ってる会社も大体こう英語ベースでやってるから、英語のドキュメントが読める、英語でトラブルシュートができるっていうのって割となんか役に立つというか、逆にそのなんか今あの本当に英語使うのってなんか論文読むとかよりもそっちだなっていうのがすごいあるんですけど、こう結構な量のドキュメントをバーンって見てザーって読んでなんかやれるっていうのは結構効率いいんですよね。なんか結局その生成 AI とかにいろいろ翻訳、機械翻訳とか使ってあの聞いたりすれば今確かにできるっちゃできるんだけど、あのそうじゃなくてこう大量の英語に触れてきた経験をもとにそれをプロセスしてもうすぐに、あんまり別に日本語に直して考えてとかやらずに使えるっていうのはなんか意外なプラスになっている部分っていうのがあったりもしますけどね。